実験ですか。おう。まあ、確かにそんなこと言ってますけど、まあ文脈から言って何ら不審な点はありませんけど。それに実験って言葉はどこでも使用されますよ。うん。自分は蘇我に対してはむしろ医師にしては珍しく正直で謙虚だって印象です。古田さんはちょっとその実験ってワードに神経質になっとるんじゃないですか。
古田はタバコをくわえた。
そうなんかもしれん。けどな。
けど？
そのどっか引っかかるっちゅう妙な感覚がわしを動かせひょんなもんにぶち当たることがある。
え？
そうま。お前蘇我のこと正直で謙虚っちゅうたな。
はい。
謙虚でも何でもね。
はあ。
蘇我は何も分かっとらんがや。
何も分かっていない？
ああ。
古田は一枚の写真を相馬に見せる。
誰ですかこれ。
光貞君信。
光貞君信？
今現在の山形の主治医。つい最近山形の主治医が蘇我からこの男に変わった。
この男が何か。
結論から言うと、今までの山形の対応は蘇我ではなく、この光貞が実質的にやっとったっちゅうことや。
は？
これ。
そう言うと古田はさらに一枚の写真を見せた。
これは？
雨宮則之。石川大学医学部名誉教授、蘇我の上司であり、光貞の恩師。
この老人がどういった？
雨宮則之、東京第一大学出身の神経内科の専門。助教としてあの大学で長らく教鞭を取ってきた。光貞はその門下生や。今から10年前、この雨宮は統一においてこれ以上の出世が見込めんと判断。現在よりも高待遇で雇ってくれる病院を探す。まあなんだかんだって、天下の統一や。秀才であり、中央官庁とのパイプもあるこの人材を放っておくわけがね。雨宮は引く手あまた。再就職には苦労せんかった。そんな雨宮が、なぜかこの縁もゆかりもない片田舎の石田を選んだ。
どうして？
どうし。
はい。隣の部屋に移動した古田は相馬に手招きをした。そしてうずたかく積まれた書類の中から過去の新聞のコピーを取り出し、それを相馬に見せた。全国236カ所で70年安保粉砕デモ。マスクをしたりヘルメットをかぶった連中が旗や棒のようなものを持っている。パッと見で個人の判別ができない。
ほらこいつよう見てみ。
古田はその中の一人を指さした。
あ、
雨宮や。
確かに似てますね。
メガネをかけた痩せ型の男が旗を持って何かを叫んでいるようだった。
んでそいつの後ろに立って何か吠えとる男。
相馬は視線を移す。前頭部が若干薄くなりかけている男が拳を振り上げている。
あれ？
気づいたけ。
え、まさか。
下妻よしふ。
本当に？
二人とも統一の同級や。んで同じ活動に身を投じとったってわけ。
下妻は次第で原子力工学の教鞭とっとった。その流れで雨宮は。
まあそんなところやな。
ってことは雨宮も下妻同様坪橋さんに、あれですか。
さあわからん。今んところはそういう証拠はない。それよりもや、
古田は雨宮と蘇我の写真を並べた。
この雨宮の身の回りの世話をしたのが蘇我。この時蘇我はさして有名でもねえ一介の医師。
まあどうやら統一出身の雨宮に取り入ることでポイント稼ごうとしとったらしいげんは。
当時の蘇我の様子をわしの S が教えてくれた。
院内営業みたいなもんですか。
ああ、まあいろいろ気がつく蘇我を雨宮は気に入ったみたいなんじゃ。お互い専門は違えど何かと雨宮は蘇我に目をかける。雨宮の存在を背景に蘇我の病院内での評価は次第に上がっていった。ただここで問題が起こった。
何です。
実績や。
実績？
ああ、蘇我には学術論文を執筆するとかこれといった実績がなかったんや。厳密に言うと論文は何本かあったんやけど、まああんまり評価されんもんやったらしい。病院内で雨宮をバックにした政治力をいくら持っとっても誰もが認める実績作らんことには蘇我の地位は盤石なもんにはならん。
んで登場するのが光貞公信。彼は蘇我と雨宮の間に光貞の写真を置いた。
雨宮の門下生ってところからわかるようにこの光貞も統一出身の医者や。統一卒業後そのまんま統一付属の病院で神経内科の医師として勤務。まあエリートやな。
住む世界違いますね。
おう、でもこの秀才光貞にも欠点があった。
欠点？極度のコミュ障。
ん？基本的に人と話せんがやって。こいつ別にどもるとこじゃねえげんけど、なんか口開いてもとろいんやって。話すテンポ悪すぎで聞いとる側がキーってなるくらいねえわ。ほやから基本ぼっち。
それって患者を相手にする医師としては致命的なんでは。
往年で親から光貞は直接患者と接さんポジションで、あくまでもアシスタント的な立場で医療に携わるようになったんや。
随分と寛大な待遇ですね。
ああ、それも光貞のズバ抜けた頭の良さと見立ての確かさにあってん。病院はあいつの医師としての分析能力を評価してそのまんま使用することにしたってわけやな。
なるほど。黒子の立場で医療に携わるんですね。
そう。表舞台から姿を消し、誰かのために影となって患者の見立てをし、その治療法を見出す。決して表舞台に出んけど、コツコツと実績を積み重ねる。そのけなげな働きぶりは周囲の人間、特に看護師連中に評価された。だが、一部の医師の間から患者と向き合うことなく安全な立場から医療行為を行う、ろくでもない存在であると非難の声が上がった。挫折というものを今まであまり味わったことない連中が多い統一には、まあ、先民思想みたいなもんを持った連中もたくさんおる。選ばれし人間にはコミュ障の光貞はそれから漏れてしまった人間に見えてんの。やつは評価と非難の板挟みに耐えきれんくなって休職することになった。
それは気の毒な。
そんな光貞の状況を聞きつけた雨宮は、自分が医師大で目をかける蘇我の補佐をしてはどうかと声をかける。それから光貞は蘇我と連絡を取り合って彼の補佐をするようになった。
え、でもそれって個人的なあれでやり取りしていいことなんですか。
ダメに決まっとらんや。
まあでも今はその良し悪しはひとまず置いとかんけ。
ああ、はい。そうま、
ここで一つ気をつけてほしいことがあれんて。
何ですか？
三ツ貞は神経内科の専攻やってとこや。
はい。
曽我は心療内科。
あの古田さん、自分そこのあたりの違いがよくわからんのですけど。
まあわしもよくわからんけど、専門が違うってことだけはわかる。雨宮の依頼を受けてから三ツ貞は統一の図書館でやたら心療内科関係の書籍を借りた形跡があるようねんて。
マドサイエンティスト。
はい。
病院の一室で片倉は白衣姿の男性と向かい合って話していた。
どうしてそんなあだ名が？
寝るのも惜しむように研究室にこもってるんです。なんか独り言ブツブツ言いながら。その様子が気味悪くって、狂ってるようにも見えるから、そんな風に陰で呼ばれてました。
実際のところ彼の業績というか実績みたいなもんはどうだったんですか？
すごいですよ。これだけは認めないわけにはいかない。いつの段階で身につけたのかわからないですけど、専門の神経内科以外の心療内科的な見地も織り込むようになってました。心療内科の専門医も三ツ貞先生のレポートを興味を持って読んでましたね。ですから、まあアシスタントとして持て余す感が否めない。
手帳を閉じた片倉はため息をついた。
ちょっと、今までの話を聞いて気になることがあるんですけど。
何でしょう？
自分は神経内科とか心療内科とかの何たるかはよくわかりませんけど、その三ツ貞先生自身を患者として診察する、そんなことをこちらの病院で行うことはなかったんですか？
え？
まあ、その、実際の生活で他人とのコミュニケーションを図るのは難しい状態なんでしょう。
ずいぶんなこと言うんですね、刑事さん。
男は少しにやけていた。
いや、純粋にそう思ったんで。
無理ですよ。
こちらが強制的に彼の診察をすることはできません。
いや、強制的っていうか、ちょっと疲れてるかもしれないから見てあげるよ的な優しさみたいなもんです。
無理です。
なんで？
だってキモいじゃないですか、あの人。
え、でも優秀なんでしょ、三ツ貞先生。
せっかくの頭脳ですから、もっとうまい具合に利用したいじゃないですか。
だから無理なんだって。あ、すいません、気分を悪くさせてしまったようで。
男はムッとしていた。
ったく、普通ならクビですよ。
はい？
三ツ貞ですよ。
え、どうして？
いくら研究者として飛び抜けて優秀でも、そんな生身の人間の相手もできない。出来損ないは医療だけじゃなくて、どの世界でも使い物にならない。適当な理由をつけて普通はクビです。
はあ。
刑事さんは知らないんですよ、あいつのこと。
え、どういうことですか？
目の写真が机の引き出しにごっそりしまわれてるんですから。
は？
目ですよ、目。
愛。
目だけが写った写真ですよ。それも同じような目ばっかり。
目ですか？
男はうなずく。
何でもだ。
わかりません。ですが、一つ言えるのは、その写真には妙な力があるんです。
妙な力？
はい。
どういう力ですか？
妙な気分になるんです。それ見てると。
目の写真を見てるとですか？
はい。
どんな感じに妙な気分になるんですか？
なんていうか、興奮するというか。 胸が高鳴るというか。
男は目をつむって眉間にシワを寄せ、苦悶の表情を見せた。
あれ、大丈夫ですか？
あ、
ちょっと気分が。
彼の息遣いが少し荒い。
とにかくキモいんですあいつは。特別な存在なんです。
え？
希少な頭脳を統一は失いました。せいせいしますよ。
残念です。
支離滅裂な言葉を男が発し出したため、片倉はこの場を切り上げた。
これか、トシさん。
このセンスリーいかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターやお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。五の線1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週ごきげんよう。